皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は身の回りの情報発信をというお話です。動画の方はですね、動物が餌をついばんでるところの、映像でありますけども、まあ動物も忙しいですね。こう一日中こうなんか飯を食ってるような、まあ、そんな感じでありますよね。やっぱりこう食べるっていうことがすごく重要で、まあ、それしかないような生活っていうのはやっぱあるんでしょうね。はい、なんか人間もなんかこういう風になっちゃうとすごく情けないことになっちゃって、今のような貧困がですね広がってる世の中っていうのは実に情けない世の中だと、まあしみじみ思うわけでありますが、ここでですねやっぱりこの次の時代を考えて非常に重要ないくつか戦略があると思うんですが、そのうちの一つはまずお一人お一人が自分の身の回りの情報発信するっていうことだと思いますね。この時代にすごく大切なことは情報だと思います。いろんな意味で情報が大事で、情報の分析の仕方、取り方とか分析の仕方っていろいろあると思いますけども、やっぱりですね本物の情報とか偽物の情報とかよく言いますけども、たくさんの情報を見てるとなんとなく分かるようになります。例えば骨董屋さんがですね偽物と本物をどう見分けるかっていうと、本物をたくさん見るっていうんですね。本物をたくさん見てると偽物がすぐ分かるって言うんですよ。本物って何かっていうと、要するにその現場で起きてることですよね。でも現場で起きてることもその人の見方によって全然見方って違うことあるんですよね。暑い寒いから始まって好き嫌いがありますからね。だからそのあんまり難しく考えても何が本当かなんてことは分からないし、その一つのなんか情報が断片的なものがですね本当かに嘘かって囚われてるうちに全然全体見えなくなってきますからね。もっと大雑把に見てるといいと思うんですね。すなわちこの情報ってですねある一つの点でしょ。だからこの点の話が一つあるわけよ。でその点の中にちょっと変な点もありますけども、まあしかしねいくつも点を並べていくと一つの像が見えてくるじゃないですか。点が平面に、平面が立体になってきますよね。だからなるべくいろんなところの少しずつ離れたところの情報を次々並べていくと全体像がだんだん浮かび上がってくるんですよ。だから一つなんか変な情報があるとかあったって、それ全体像を見てくれば全然関係ない話で、だからこうなんていうんですかね、たくさんの情報をこうわっと並べてですね、それでこう全体を俯瞰してみるっていうのがあれ一番確実な方法ですね。一つ一つのその点の情報を見て全体を推理するんですよ。この点と点をどうつなぐと線になって、その線をどうつなぐと面になって、面をどうつなぐと立体になるのか、でこれを前から見るとどう見えて、後ろから見るとどう見えるのか、そういうことをこう考えながら見るのが、まあ、本当の情報の分析だと思いますね。例えばその関係者が言った話は本当かっていうと、いやそうでないこともよくあるんですね。関係者が嘘ついてることもありますが、関係者の想定外のことってよく起きるんですよ。関係者が言ったからその通りになるって全くそうじゃなくて、関係者が知らなかったり関係者の想定外のことって本当によく起きるんですね。ですから関係者の話も、まあ、その他大勢の一つなんですよ。あんまりこだわってても話にならないですね。で実は一番確実なのはその時その人はこうだと思った情報なんです。とにかく例えば UFO を見たと、UFO が本物か嘘かって議論がありますでしょ。でもその時その人が UFO だと思ったっていう話が一番大事なんです。ああその時その人 UFO だと思ってここにあるんだと、そうかと。で他にもいろんな情報を集めてみるんですね。そういう話がたくさん出てくるわけですよ。そうするとね、要するにそのそういう話が並んでくると、ああやっぱりなんかそれらしくもどうもあるんじゃないのと。そうすると今回ね、まあアメリカの国防総省が UFO の動画公開しました。あれも前にニューヨークタイムズが流しちゃったやつだけども、本物かどうかって問われてたんだね、国防総省が。あれ1年ぐらい経ってませんか。1年ぐらい経ってやっと本物だということを認めたということで、まあだからその見てはいけないもの、見なかったことにしなくてはいけないものってのが一番まずいんだね。見てはいけない、見なかったことにしてはいけないって一番いけなくて、それ感じてはいけないってのが一番もっと悪くて、だから 見たまま、感じたまま、言いたいまま、聞きたいまま、それ情報を出すことが一番大事ですね。これが一番の原点なんです。でそれをどう評価するかは、まあ後から考えればいい話で、その時これを見たと思ったと、こう聞いたと思ったと、それすごく大事な情報です。例えば景色見ていて、あ、これは重要な景色だな、うん、なんかここに変な行列があるぞ、この行列何なんだろう、何かわからないけども今ここにこの行列がある、うん、これは大事な情報だ、あ、いつもここに人がいるのに今回人がいないぞ、今日なんでこう人がいないんだ、うん、これは大事な情報だ、こういうことなんですね。そういうのをですね、点と点、点をつないでいくと全体が見えてくるんです。でその今そのメディアがいろいろ情報を流してますが、もうなんか日本もほとんど中国と同じでですね、政府のですね、安倍内閣になってからほとんど政府の、まあ、機関紙みたいになってて、安倍チャンネルみたいになってるところがたくさんありますから、だからまあそれそのほとんどだけ見てても話にならないわけですね。ただ安倍チャンネルは安倍チャンネルで情報価値があって、安倍チャンネルの変化を見るんですね。この間その NHK で伊藤詩織さんが出てきたでしょう。ああいうの大きな変化ですね。ああどうも安倍チャンネルも少しですね、気が変わり始めたんじゃないかという話ですよね。これってすごく情報な重要、情報じゃないですか。だから安倍チャンネル安倍チャンネルで、まあ、片目つぶって見てりゃいいと思うんですよね。あんまりこの食い量に見るとですね、なんか安倍の声を聞くだけで濃厚感染しそうですからね。安倍のマスクでもテレビにかけてですね、それでその片目つぶって、片耳つぶって見聞きしとけばいいですよ、あんなものはね。でそうではなくて、新聞なんかは結構だから、そういう意味で言うとちょっと遠目で見ると面白いんですよ。世界中の新聞記事遠目で見てるとですね、私いつもこう乗っけてるでしょう、あっと思ったらやっぱ乗っけとくんですよ、うん、新聞とかいろんな雑誌とかいろんな評論とかありますよね。実に千差万別ですよね。まああまりにもトンチン感ってのもありますけども、まあしかしなんかこう動きをつかむ、動きを示す情報ってあるんですね。うん、動いてきた、あ、新しい動きと、うん、ここバランス崩れた、あ、こう前進んだ、こう後ろに戻った、こう上がった下がった、こういう情報を私いつも並べてるんですよ。あれ動きが出るところですね。こうだからもう何十年もこうやってやってますから、だいたいこの何がどう動いてるかって頭の中になんとなく漠然としたイメージがあってね、それが毎日こう動いていくわけですよ、世の中ですから。それをこう見てるわけですよ、情報を見ながらね。でこうまあ何て言いますかね、やってるわけですね。情報を見てその動きを示すものをこう出してくるわけですね。あれなんかその動画の方動物いなくなっちゃいましたね。私があんまりこう講釈垂れるんで動物が恐れをなして逃げましたですかね。聞いちゃらんねっつってですね濃厚感染しそうだって、ね、動物が逃げましたですかね。まあそれは知りませんが、まあそんなことでいいんですが、個人として何ができるかってこれからすごく重要なんですよね。いい情報っていうか面白い情報、情報っていうのもですね、情報の解釈ですよ。点と点をつないでみると、専門家がこうつないでこういうふうになってると教えてくれたと、こういう解釈の部分、インテリジェンスですよね。この部分っていうのはビジネスにおいても生活においてもすごく重要なんですね。何もこのスパイの持ってくる話じゃないんですよ。スパイが持ってくる話とか本当の内部情報ってのは面白いっちゃ面白いんだけども、まあその情報のなんていうの、価値ある命っていうのはどうなの、その日限りとか数日がほとんどでしょうね。え、大きな話は何もスパイなんかの情報でなくたって全部入ってきますから。世の中こういろんなところに情報あるんで、だからこう全体像を見るためには、そんななんか変な個人の話を振り回されるよりも大きく見た方が絶対有利ですね。でそういうものを見てこうどう解釈するのかっていうのは、そのあたりはやっぱり教養って言いますかね、専門家の本当の力が発揮される部分なんですよ。だからそういうのってのは、例えばある、ね、業界で詳しい人とか、経営に詳しい人とか、金融に詳しい人とか、農業に詳しい人とか、気象に詳しい人とか、あらゆる分野でそういうなんか詳しい人いますよね。こういう人の話は非常に参考になりますよね。当たる当たらないっていうよりも、なるほどこう読むのか、ああこう見るのか、そういうなんかこのものの考え方ですよね。これ非常に重要で、そういうものをこう知ること自身が自分自身の訓練するってことになっていくんですね、あれ。でそういうことをするためにはやっぱりね、自分で情報を発信するのが一番ですね。とにかく自分で情報を発信するっていうことがすごく重要だと思います。 だからインスタグラムでもフェイスブックでもツイッターでも何でもいいですから、自分の身の回りの情報をどんどん出すってことでも私はすごく重要だと思いますね。なんかあれと思ったらなんかちょっと情報を乗っけてみたらいいんじゃないですか、テレビでも新聞でも見てそんなものでもいいし街の景色でもいいと思いますよね。でやっぱこう自分でこの情報を選んで、でそれをこうなんか掲載するっていうことは癖にすることがすごく重要じゃないですか。どうせこれからですね新聞だとか主要メディアはほとんど役立たなくなるわけですよ。で要するにこう点の話はね、まあそれは出てくるんでしょうけども、要するにどうなのって話はそれは分かんないですよね、もうね、ああいうメディアなんかではね。だから全部自分たちで考えなきゃダメで、だからそういう意味で言ったら自分たちで情報を解釈する力を持つっていうことは今すごく重要なことだと思いますね。ですからやっぱりそうなるためにはまず自分で情報発信して、でその訓練しないとね、自分で何をそのこれはピンとくると思ったかってことですよ。なんか私俳句なんてね、その習ったこともありませんが、まあちょっとやろうと思ったことあるんですよ、実は。やろうと思ったことあって、あれね、頭使う場所違いますよね。俳句使う頭ってそのいわゆる左脳か右脳かって言ったら右脳じゃないですか。その論理的にものを見るんじゃなくて絵を見るようにものを見るわけですよね。音楽なんかもそうですよね。芸術の世界っていうのは、論理もあるんでしょうけども、やっぱこう感性で見聞きしますよね。だからそのものを見るときにこう絵のように見るのがあれはまあなんていうかね、この俳句みたいな世界で、ですからなんていうか論理的に新聞記事書こうと思ってニュース書こうと思って見る世の中の姿と見る脳が違うんですよね。だからなんかすごく新鮮な感じがしたのよく覚えてますね。でもいずれにしろですね、まあそういうこの情報を自分でこう出してると必ず誰か感応してくれます。はい、その情報を面白いと言ってくれたり、それは違うと言ってくれたりで、大切なことは違うもいいもないってことですね。要するに自分で情報を出し続けるってことです。いちいちですね、そのあんまりですね議論しなくてもいいと思います。そもそもツイッターなんていうものはつぶやきなんですから、会話じゃないんですから、つぶやきなんですからどんどんつぶやけばいいんですね。なんかネトウヨとかなんかいろいろいるとか言って炎上したとか言って心配しておりますが、炎上も何もないですよ。ただ単にですねツイッターでバーバー言ってるだけでありますから、返事返さなきゃいいんですよ。でみんないろんなこと言っておりますが、黙ったらいいんですよね。何を言っとんのかと思うんですけどもね、何を心配してるのかと。全然心配することないです。そんなのほっときゃいいんですね。ウジ虫みたいなどこでもいるんですから。そうではなくて、自分が何を思って何を感じたかについてはほとんどの人は感想をよこすことなくちゃんと見てて聞いてます。で自分なりに判断してるんです。で人の判断を変えるってことはできないし、から人の思考を曲げるってことは誰にもできませんが、やっぱ何か影響は与えていきますよね。お互いこうエネルギーの感応が起きるわけですよ。エネルギーが感応していきますから、それはなんかやっぱりそこで交流が生まれていきます。そういうものってすごく大事で、ですからやっぱり自分の波長に合った人がやがて出てきます。それはすごく重要なことです。この時代にですね、もう立場とかね業界とか超えて人が接しなきゃいけないでしょ。最初どこから行くのか、何もないとこからどこから行くのかって言ったら、それは情報発信だと思いますね。私このネットラジオを始めたのが2005年ですね。 iPod が出てきて、あ、これなんかラジオだなと思って、当時ラジオの仕事をしてますから、ラジオの代わりに始めたのがですね、インターネット版、ネット版でのネットラジオで、だからネットラジオ、インターネット放送局って名前つけたんですね。これラジオじゃないのって、ラジオって放送の原点みたいな部分ですからね。でそれで始めたんですよ。ところが最近はですね、だからもうちょっと前まではラジオで聞きましたって人が多かったんですね。今もそれがたくさんいらっしゃいますが、最近は YouTube で見ましたって方が多いんですよ。ああそらもうテレビなんだなと。いや大体私なんかの感覚だとですね、こう話を20分ね何もしないで聞いてるっていう時間まずないんですよ。なんかしながら聞くんですよね。ながら族でありますから、テレビずっと見続けるっていう習慣なくて、だから YouTube もネタくれもそんな前人の話だけですね、その20分も流して、そんな聞く人いるのかと思って、見る人いるのかと思ったら、 結構いらっしゃるってわけですよ。やっぱライフスタイル変わったなと。じゃあその自分の顔だけね、選挙のその政見放送みたいにやったっても恥ずかしいだけですから、なんかやっぱりね、あの見てて面白いもんないかなと思って、この動画をね、ライブ動画ですよ、ライブ動画をね見ながら、私もこの動物とかね、街の動きとかね、見て楽しみながらお話ししてるんですよ、これ。なんか一匹戻ってきてくれたようですね。そろそろ終わりだから戻ってこうかということかもしれませんが、まあそれはともかくですね、あのとにかくその感性のあった人がやがて集まってきます。でだから私もラジオを始めてからお知り合いになった方がたくさんいます。それまでは紙媒体とかなんかでもね、いろいろやってて今でも続けておりますが、やっぱり全然違うそのジャンルの方々、全然違う方々がたくさん入ってきました。それまでどちらかというと経営者とか投資家とかいう人たちが割と多かったんですけども、あるいは専門職とかね、やっぱ全然違うタイプの方々とお知り合いになることができました。とにかくその言いたい放題、喋ってるだけであります。でもそういうもんなんですね。結局なんか嘘偽りのない情報ってそういうもんですよね。自分で思った通り、感じた通り、そのままですね、余計なこと言うなと、俺はそう思ってそう感じたんだと、そう見たんだと、何も問題ありません。でやっぱりそういうものが分かる人がお互いこう通じ合ってきます。でこれから先ですね、街中の情報ってすごく重要です。あ、今この子に今人がたくさんいるとかいないとか、 あのパチンコ屋今日は閉まったとか、今日はやってるぞとか、あそこに居酒屋やってるぞとか、今日はやってないぞとか、電車今日はこんな空いてたとか、こんなに混んでたとか、であのツイッターとかなんとかね、乗っけるって、乗っけた時に時間が分かりますよね。日時分かりますから、あとまあ場所なんか分かればもっといいんですけども、そういうのが分かるとすごく役に立ちますよね。これから皆さんしばらくですね、家から出らんないと、そうなってくると、なんかですね、やっぱり自分たちの身の回りで起きてることが分からないわけですよね。そしてやっぱりこう、なんかの用事で出た時に、なんかの用事でみんな出た時に、その時の様子をですね、こう紹介してくれると、すごく役に立つじゃないですか。まあ、インスタグラムなんでもいいですけどね。そういうのっていうのは、これからとても価値あると思いますね。いわゆる重要な点の情報ですね。あと商売でも何でも生活でも一言情報ですよね。例えばあそこであれが売り切れだったとか、これは最近売れてるよとか、最近こういう商売がすごくなんか盛り上がってるよとか、こういう話もすごく重要ですね。全然関係ない業界の人にも地域の人にもすごく役に立つ情報が多いんですね、そういうのっていうのは。だからこれからしばらく、まあ自分が情報っていう意味でも自立していくためにもですね、自分の身の回りの情報を発信してみんなに共有してもらうと。いうことを一つのですね、動きとして皆さんやるといいと思います。必ず誰か見ていて、必ずそのうち誰か反応してくれますから。すなわち、いろんな反応はあるでしょうけども、自分の波長に合った人たちは必ず出てきますから、その後。ですから、その大切なことは、とにかく続けることですね。まあ、情報でも何でも続けるっていうことが、ものすごく重要なことです。続けないと物事は全然うまくいかないですね。このネットラジオだけでも私も15年やってるんじゃないですか。14年何ヶ月、15年ぐらいやってますよね。やっぱり15年毎日、毎週やってるとですね、まあ生活のリズムにもなりますし、なんかやっぱりそれでお知り合いの方も増えてきますよね。だからそのなんか難しいこと言わずにですね、時間をかけてやると、スローに行くと。スローでエコですよね、こういうのね。スローでエコにやっていくとですね、なんかだんだんこう、人の輪って広がっていくんじゃないですか。慌ててやってもですね、金かけてやったってその場限りのものが多いですからね。やっぱこう長いお付き合いでやっていこうと思ったら、じっくりエコに時間をかけて、やるのが一番だと思いますね。でそれからやっぱりこの世界ともつながれるってことですよね。まあ言葉の壁も確かにありますけども、なんか近年ですね、英語を世界中乱れてますよね。お前そんな英語使うのかなっていうような英語を平気でね、その会社がメールで打ち返してくることも珍しくありませんしね。まあでもまあいいじゃないですか。要するにその英語の問題よりも中身の問題ですよね。そういうことなんですよ。コミュニケーションを取る中身の問題の方がはるかに今重要で、だからあんまり難しいこと言わないで世界と交流すればだいぶ違ってくると思いますね。本当世界中今ライフスタイルがよく似てきているんで、問題意識もですね、課題もよく似てることが多いんですよね。だからそういうのも自分でこう接してみるとよくわかると思いますよ。まあ日常の情報っていうのはすごく重要で、 これからそのまあね、ウイルス蔓延の時代がしばらく続くとすると、2、3年続くとすると、一番の頼りはそういう身の回りの情報の交換じゃないかと思うんですね。そういうものがもたらすエネルギーとか、いろんなその気づきっていうのが生活や仕事で私一番重要になってくるんじゃないかと思うんですね。例えばこんなものが足りないから、じゃあ作って持ってってみようとかね、まあ、そういうことにもつながりますし、ぜひこれから皆さんでですね、情報共有ということをやっていただいて、難しくないですから、身の回りの情報共有だけですからね、ぜひこの先をですね、元気にたくましく生きていっていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、身の回りの情報共有をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。